さんレディオ。
はい、第53回トラさんラジオ始まります。今回はですね、前回に引き続きなんと2回連続女性ゲストということでですね、大崎は気合が入っております。気合が入ってるんですが、ちょっと風邪をひいてしまってですね、大変お聞き苦しい声でもしかしたら伝わっているのかもしれませんが、ご了承ください。声はですね、あんまり出ないんですけれども、体調の方はですね、そんなに悪いわけではありません。熱があって、無理してきてるとかですね、そういうことではありませんので、ご心配なく。2回連続女性が来てるということで、私のノリも普段よりもちょっとテンションが高いかもわかりませんけれども、女性のゲストはどんなゲストが来てるかということでですね、53回目のトラさんラジオちょっと聞いていただければというふうに思います。じゃあよろしくお願いします。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥石ラーメン塾でご検索を。
はい、第1番目のコーナーなんですけどね、大崎の独り言ということで、一人でまた喋らせてもらいますけれども、今回はですね、煮干し系ラーメンということでちょっと話をしてみたいと思います。というのもですね、この前青森の方に行ってきまして、青森弘前、黒石、尾上とかですね、その辺をですね、ちょっと回ってきました。知ってる人は知ってるんですけども、実は津軽ラーメンという呼び方がありましてですね、本当はご当地ラーメンと言ってもいいぐらいの、町なんですね。どういうラーメンかと言いますと、焼き干しとか煮干しを効かせたラーメンが非常に多いんですね。で、手打ち麺も結構多いですしね。そうした中でですね、代表的なラーメンを言うならば、ラーメン店を言いますとですね、丸貝ラーメンというのがありますね。これがどっちかというと煮干しを効かせたあっさり系のラーメン。あと同じようにあっさり系で言うと、工藤ラーメンっていうのがありますね。工藤ラーメンに関しては朝8時からやってるということでね、私も最初行った時にですね、本当に8時から空いてるのかどうかっていう、8時に行ってみました。そしたらもちろん空いてるわけなんですけども、空いてるだけじゃないんですね。中学生だかなんだかも含めてですね、結構席が埋まってるわけですね。こんな朝早くからっていう、北方の朝ラーメンっていうのは有名なんですけれども、青森でも朝から食べられる店があったんだということでね、ちょっとびっくりしましたけども、でそういうあっさり系の代表、工藤ラーメンと丸貝ラーメンというのがあるわけなんですが、さらにですね、こってりって言ったらいいのかどうか、その煮干しのなんていうか強烈パンチのラーメンがあるわけですね。これが弘前にある高橋という、知ってる人は知ってる超有名なお店なんですけどね、例えて言うならばということで、これ他の人が例えた例なんですけども、海流ありますね、豚骨の海流、海流の煮干し版なんていう表現をする人がいますね。本当にすごいんですよ。私もですね、ちょっとこれはですね、料理の常識をなんていうか覆してるっていうか、料理的にはちょっと反則なんじゃないのっていうようなですね、煮干しの使い方なんですよね。私この前ブログに書いたのはですね、プロレスで言うならば 4.5 でブレイクする、いわゆる5で本当は反則負けなんですけどね、その 4.5 でブレイクするぐらいのギリギリの反則じゃない技じゃないかみたいな感じなんですね。ものすごい煮干しなんです。えぐみも雑味も含めて、全部丼の中に入れてしまいましたみたいな、そんな感じなんですよね。とにかくすごいです。でそのすごい高橋の影響を受けたと思われるお店がですね、何軒かあるわけなんですけども、例えば平子屋っていうところに行ってまいりましたね。この平子屋っていうのはですね、実は丸貝系のラーメン、いわゆるあっさりしたラーメンと、その高橋系のいわゆる煮干し強烈パンチのラーメンと両方用意してるんですよね。これはいい店だなと本当に思いました。それと今回は行ってこなかったんですが、味付けという店がありまして、これはおかみさんがやってるようなお店なんですけれども、女性店主が作り出したラーメンとは思えないぐらいのですね、強烈煮干しパンチのラーメンなんですね。これも多分じゃないですね、これは店主に聞きましたからね、おかみさんに聞きましたからね、高橋が好きで通ってて、 ああいうラーメンを作りたくてお店始めましたと。まさに東京でいうところの高橋インスパイア系ですね。この味付けというお店、非常にいいインパクトあります。で、こういうですね、もう強烈煮干しパンチっていうラーメンはですね、あんまり東京にはなかったんですよね。で、まあ、あの数年前に、王子にですね、伊藤というお店ができましたね。これはもともと秋田県の角館にあった、お店の、まあ、関連になるわけなんですけどね。まあ角館の伊藤を食べた時にはですね、もう私は本当びっくりしましたね、本当にね。まあ、麺も自家製麺でね、とってもすごい個性的な麺なんですけど、まあ、スープがすごい、煮干しがですねがっつりと効いてるんですけども、これはねあんまり嫌味がないんですよね。まあ、高橋との比較がいいのかどうかっていうのはちょっとあれなんですが、高橋はですね、なんだろう、もう全部入れちゃいましたっていう感じなんですね。伊藤は、えぐみは取りましたよぐらいの感じになりますかね。でも煮干しがかなり濃厚でというタイプですよね。で、王子に伊藤ができて、去年ですかね、ウムイス谷にユウというお店ができましたね。これも伊藤の関連といえば関連なんですけども、結構面白いのが、あのウムイス谷とユウ、ユウ遊ぶという字なんですけども、オア検索をするとですね、もう風俗ばっかり出てきて、なかなかラーメン店にたどり着けないっていう、結構笑えるネタがありましたけれども、ウムイス谷のユウですね。それとですね、今もテレビなんかではもうねよく出てて、行列が何十人ぐらいですか、 4,50 人ぐらい並んでて1時間とか2時間待たないと食べれないっていうですね、町田にありますロックンロールワンというお店がありますね。ここのお店の裏メニュー、ニボニボっていうのがあるんですが、これがまたね本当に煮干し成人にはたまらないようなラーメンでしたね。これまた本当に煮干しをとことん出し尽くしたという感じのですね、本当スープ一口飲んでなんか私煮干し成人なんで煮干し結構大好きなんですけどね、一口飲んでね笑ってしまいましたよいや今もなんか思い出したら笑ってしまいながらなんかよだれが出てしてしまいましたけどね。まあ、それぐらいすごいラーメンでした。ちょっとやりすぎだろうという感じでしたけどねこれはですね、まあ、やりすぎっていうか高橋とはまた別の路線のやりすぎですねでも非常に美味しかったです。で、最近食べた中でですね、これはまたすごい煮干しが効いてるなっていうのがありましたね。環七のですね、野沢龍雲寺交差点の近くにあります福森中華そば福森っていうお店ですね。これがですね、どこがやってんだろうということでオープンした当初気になってたんですけれども、どこがやってんだか知らないままに1ヶ月たち2ヶ月たち、やっと真相が分かったと思ったらですね、なんと真向かいぐらいにある世田谷が経営してたっていうんですね。これはちょっとびっくりっていうかドッキリというかですね、知って驚いたんですが、なんで最初から言わなかったのかなと、まあ戦略なのかなっていうのはねあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、戦略がもしあったとするならばそれは失敗したんじゃないかなと思うんです。もうなかなかお客さんが入らなくてですね、それで、証拠にもなく暴露しちゃったんじゃないかなっていう気がしてならないんですけどね。で、まあその福盛りっていうのはですね、どちらかというとその太麺のつけ太っていうメニューを売りにしてたと思うんです、私なりには。で、私が最初に行った時にはそのつけ太っていうのを食べたんですけども、確かにそのつけ太というぐらいですから、かなり極太麺で、もっちりしててですね、スープもかなり魚介の効いたパンチの漬け汁でね、美味しいことは美味しかったんですけれども、まあ太麺っていう点ではもっとすごい太麺もあるしなと。で、豚骨魚介、まあ煮干しはかなり効いてはいるんですけれども、まあ、最近結構食べてるしなーなんて思いながら、まあまあまあうまいかなって怒られちゃいますよね、お店の人来てたらね、まあまあかなっていう感じで、終わってたわけです。で、ある時ですね、何で飲んでたらですね、同席者からですね、おさきさん福盛はですね、つけ太と中華そばでは全然なんかこう食べた感じは違うんですよ、ぜひ中華そばも食べてくださいと言われてですね、ああそうなんですか、私はもうコレクターですからね、もう一回コレクトした気になっちゃったらもうあんま行かないんですよなんて話してたんですけど、いやぜひ食べてくださいっていうことで行ってきたわけですよ、この前福盛に。そしたらですね、これがまた煮干しがもうものすごいパンチ力でですね効いてまして、 まあ、元々あの入り口のところにですね、当店の煮干しはがっつり効いてますみたいななんか書いてあるんですね。ですから煮干し嫌いの人は入らないでくださいみたいな、まあ、そんな感じのニュアンスのことが書いてあるわけなんですけども、まあ、煮干し成人の私としてはですね、非常に喜びながらそういう張り紙を見て、中華そばを頼んだわけなんですけどね、非常に煮干しが効いてて、まあ、美味しかったですね。またですね、何の甘さなんでしょうね。あれ、私はね、結構甘いラーメンが好きなんですけれども、煮干しががっつり効いて、なおかつ、程よい甘さがあってですね、これはなんか、たまらなかったですね。煮干し成人はですね、ぜひ福盛に行って中華そば食べてみてください。まあ、もちろん、漬け太が好きだという人もいるので、まあ、どっちが、好みになるのかっていうのはですね、なんとも言えないところがあるんですが、私は、中華そばが、壺にはまったと。なことですね。というわけでですね、青森も行ってきて、ここ最近、まあ、ロックンロールワンのニホニボとか福盛の中華そばとかでですね、割と煮干しにはまりまくっている、大崎のラーメンライフというのをですね、ちょっと紹介してみました。まあ、ぜひ皆さんも青森弘前に行ったらですね、その煮干しの効いたラーメン、もしくはこちらで、ロックンロールワンの裏メニューを食べるか、もしくは福盛に行って食べてみるか、あるいはまあ伊藤、あと鶯谷の湯ですね、この辺の強烈な煮干しラーメン、煮干しラーメンっていう名前じゃないですけどね、食べていただけたらいいのではないかなというふうに思います。煮干し成人の大崎がお送りしました。どうもありがとうございました。はい、今回はですね、ホームページ八重県の管理人さんであります八重さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、八重県というホームページを、やってらっしゃるわけなんですけれども、はい、これはいつ頃オープンしたホームページになりますか？
立ち上げたのが2003年の9月ですね。
はい、これのきっかけっていうのは何か話せば長いもんなんでしょうかね。きっかけってのなんかありますよ。
もともとラーメン全然食べなかったんですけど。
全然食べなかったんですか。全然食べない人がなんでまた突然にラーメンのホームページなんかを。
2002年の暮れにやってたラーメン番組をたまたま知り合いと見てまして。
はい、ランキングかなんかですかね。
そうですね。
はいはい、あの頃ありましたね。
一緒に行った友達がその頃馬込に住んでまして、はいはい、ちょうど馬込のジャン屋さんが今閉店されちゃいましたけど。
はいはい、今ジャン堂になってますね。
でそこをじゃあ今度行ってみようかっていうので、興味を持ち始めて、
はいはい、
でその明けたお正月にはまた別の友達と会った時に、ラーメン食べたいって言ったら上野の一蘭連れてってくれまして、
はいはいはい、でそれがなんていうか、その印象に残ってるラーメンの初めてぐらいの感じなんですか？
そうですね、ちゃんとしたラーメン屋さんで食べた初めてでしょうかね。
すごいですよね、なんかね、そんな人が 今やね、ラーメンホームページの金にやってるわけですからね。であれですか、そのあんまりラーメンを知らずにそのラーメンのランキング番組を見てたっていうことは、はい、知らない店ばっかりこうどんどんどんどん出てくるわけじゃないですか。どんな感じで見てたんですかね、その頃っていうのは。
結局は行列がすごいなとか、あとそのラーメンを見て、あ、これは美味しそうとか、そんな感じで、まあ流してた感じですね。
こんな店もあるんだとか、近いお店出てこないかなとか、 そんな感じで見てたわけなんですかね。そんな中でじゃあその友達のうちの近くのジャイアンが出てて、
はい、
へえ、こんな店があるんだっていう感じだったわけですね。
そうですね、
実際その後で一覧の後にジャイアン行かれてどうでしたか？
初めてああいう和風だしのお醤油の、はいはい、あの頃3色の醤油ありましたよね。
そうですね、で白黒紫でしたね、はい、
でもちろん紫が好きなんで紫食べたんです
けど。そういえばそうですよね、ホームページもなんか紫を基調に使ってますよね。で紫を選んで食べたと、
美味しかったですね。
ラーメンってこういうのもあるんだっていう感じなんですかね。はい、これで、その時に別にジャイアでじゃあハマったっていうのともまたちょっと違うんですね。
ではないですね。でもちょっといろんなの食べてみたくて、インターネットで検索したところ、私の住まいが越谷なんですが、そこに住んでる方がホームページで紹介されて、はいはい、順便をでそこで行きやすそうなところを見ていって、少しずつ食べ始めてて、
食べ始めたわけですね。
でまた別のホームページその頃やってたもんですから、そこの日記に書いたところ北海道の千歳に住む知り合いも、ラーメンを載せてきて、
おでなんか日記同士みたいな、
そうですね、5月ぐらいからその年の5月ぐらいからデジカメで写真もアップしたところ、向こうも写真付きで、
おなんかで負けずにみたいな
そうですね、お互いに、
でやり取りっていうか、なんかこうノリで2人でどんどんラーメンの紹介を、
そうですね、これ食べた、これ食べたっていうの写真付きで、でじゃあそのうちラーメンのホームページでもやってみようかみたいな感じで軽い気持ちで話してたら、まあ30件ぐらい貯まった段階で、それが2003年の9月なんですけども、まあ、別々に立ち上げてっていう感じで、
向こうもそのホームページは持ってるんですか？
もう去年閉じちゃったんですけども、同じように
やってたわけですね、
ラーメン屋さんみたいな感じののれんと名前をつけてやってましたね。
じゃあきっかけになったのはその千歳の友達と、なんかそういう情報交換というか、
そうですね、なんか別々に食べてるんですけど一緒に食べ歩いてるみたいな、なんか一緒にやってるみたいな感じで、
でもね、千歳とね越谷ですからね、当然全く美味しそうなラーメンを紹介しても食べにはなかなか行けないんでしょうしね。
何回か北海道行きましたけど、
行ってるんですか、
はい、
じゃあそういう友達同士の情報交換がもうきっかけとなったと。
そうですね、
でそれが2003年の9月で八重県をオープンしたわけですね、はい、ちなみに今日現在でどれぐらいの件数、ざっとでいいんですけれども、
今日だと554ぐらいですかね。
554件ぐらい。
回数が700ちょっとですか。
700ちょっとぐらい。550件。女性にしてはすごいということになるのかな。550件だから当然あれですよね。ダブったのは770杯の方に含まれるわけですよ ね、
はい、あくまでも件数と杯数が別で、
この件数と杯数だけ聞くとやっぱコレクターなのかなという感じちょっとしますけどね。それと、私なんかちょっと見てるとですね、いろんなところになんか食べ歩いてるなっていう感じがするんですね、はい、これはなんか本人は否定するみたいなんですけどこれはなんかじゃあ自己弁護してみてください。
いや、とりあえず食べたいと思ったら、住まいがですねちょっと越谷なもんですから、
はいはい、
東武線経由で日比谷線だったりとか、はい、半蔵門線も通ってますし、
そうですね、
あとは北千住乗り換えで、千代田線とかで町田方面も行けますし、はい、あとは武蔵野線があれば、国分寺とか千葉方面も行けるんで、
なるほど、縦横にいろんなもうラーメン電車が走ってるわけですね。
そういうことですね。
ラーメン屋さんに向かってる電車がたくさん走ってるみたいな感じですね。
そうですね。
そうかそうか。意外とじゃあ遠いように見えて、あ、なんていうかな、動くのには便利な。
そうですね、時間的にはありますけども、行くにはそんなに乗り換えいっぱいしなきゃいけないってことではないですね。
特に半蔵門線がつながったのとかって結構やっぱ大きいんでしょうね。
そうですね、
あれ割と最近でしたよね。
そうですね、
まあ、あれに乗ってなんか遥か彼方の終電まで寝過ごした人がいるみたいですけどね、ちなみに、まあ、女性 そのラーメンホームページというのは結構珍しいんじゃないかと思うんですが、ラーメンはどういう風にして決めてますか？ラーメン そのお店の選択っていうのは。
そうですね、やっぱり年に何冊かラーメン本は買って、写真なんか見てチェックして、ちょっとピックアップしておくのと、あとはその行く日によって、知り合いのブログとか見たりとか、もうインスピレーションでこれ食べたいっていうのと、 あとその路線を確認して行きやすそうなところを組み合わせてっていう感じですね。
結構やっぱ休みの日に行くことが多いみたいですね。
基本は休みの日だけですね。
基本は休みの日なんですね、だけなんですか？
基本的にはそうですね。
仕事の日はあんまり食べ歩かない？
めったにまずないですね。
あ、そうなんですか。なんか頻繁にいろんなとこに行ってるような雰囲気があったんですけれども、
それはよく言われるんですけど
まあなんか休みの日が平日だったりすることがある
ということ
なんですね。
そうですね、シフト制なんで曜日が決まってないのもあるんで、いろんなところに出没してる感じですか。
いや、本当いろんなところに出没してますよねで女性の視点で見たときにですね、まあ、本人はあまりその男性社会で仕事をしてきたんで女性の視点があるかどうかわからないと謙虚なことを言っておりますけれども入りやすいお店と入りにくいお店っていうのがあるんじゃないかと思うんですね。
やっ ぱりそうですね、最初の頃は綺麗なお店ですかね。
外観が
街の中華屋さんとかじゃなくてちょっとおしゃれっぽいようなところとかだと、
まあ、今風の感じですかね、
うん、入っていきやすいかなっていうのはありましたね。
基本的にじゃあ、 八重さんがおすすめする店は、まあ、もちろん外観がそのおしゃれなお店も多少あるんでしょうけれども、基本的にはやっぱり味がいいところと。
そうですね、美味しいラーメン勧めるんだったら食べてほしいんで。
ですよね。でも美味しいラーメンでもなんていうんですかね、あまり綺麗じゃない美味しいお店もあるじゃないですか。
あ、たまにある
たまにはありますよね、どうなんですか、そういうのは女性にはやっぱり勧めにくいもんなんですかね、それともあんまり綺麗じゃないんだけどでも美味しいから行ってみなっていう感じの勧め方になるもんなんですかね。
後者ですね、やっぱり、美味しいんだ、ちょっと雰囲気的にはだけど、うん、美味しいからこれ食べてみてみたいな感じですね。
なるほど。じゃあ逆にですね、入りにくいお店っていうのが何かありますか。
入りにくいお店ですか、とりあえず今はもうどんなお店でも入れるようになったんですけども、この間三鷹の江口さんちょっと行ってみた時に、
あら、まあ具体的な名前を出しちゃいましたね。いや、いいんですよ江口はね、私も大好きですね。
美味しかったんですけど、入った瞬間、おじさんたちが昼間からお酒を飲んでて、
分かるような気がします、それは。私もよくやってしまうんですけど、まあ、江口とかの雰囲気で女性が入ってくるとですね、睨んじゃうんです、睨むっていうかですね、
睨んじゃいけませんね、
あれ誰が入ってきたのみたいなついついですね、まあ覗いてしまうっていうかね、見返してしまうっていうところがあってですね、これはちょっと悪いなと思いながらもついつい見てしまうんですよね。やっぱそういう視線なんでしょうね、きっとね、嫌なところが ね。
ただでも食べ始めてれば雰囲気も慣れてくるんで、私も一杯欲しいかなって思う。
そうですよ、そこでね一緒にお酒を飲んでおじさんになっちゃえばいいんですよそうすると多分その後のラーメンも普通に気兼ねなく美味しくいただけると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
でもまあ普通やっぱり女性だとね、そういう男ばっかりいるようなお店っていうのは入りにくいんでしょうね。
特に若い方はちょっとまだ抵抗あるんでしょうね。
前回のゲストも実は女性だったんですけども、そのやっぱ体育会系的なお店とか、鉢巻きしててみたいな割とこれも具体的なものに近くなってきます。そういうお店ってのはどうですか。そういうのは意外と大丈夫ですか。
大丈夫ですけど、量が最初から多いっていうのがちょっと一度にはそんなに食べられないんで。
なるほど。まあ、女性はそういうのありますよね。
1日2回3回分けていくのは大丈夫だけど1回では無理なんで。
なるほど、そういうことですね、わかりました。それでまあホームページをやっててですね、まあ、掲示板とか、まあ、メールとかホームページにはつきものなんですけれども、その辺っていうのは、まあ、女性だと結構煩わしいこともあったりするんじゃないかと思うんですが、そういうのはどうですか。
掲示板以前は貼ってて結構情報とかもらったりとかあったんで、まあ行くか行かないは自分のあれなんですけど、
まあそうですよね、
変な英語ばっかりの書き込みとかが多くなっちゃったんで、
最近、ね、スパムとかもめちゃめちゃ多いですからね、
もう全部外しちゃって、あとはメッセージボックスみたいな形にしてるんですけど、結構そういうとこで反応ないですね。
あ、そうですか。メールも外しちゃったみたいですね。
そうですね、そのメッセージボックスから送って自分のアドレスに来るような形にしてあるんで、アドレスは公表はしてないですね。
なるほど。そうしますと、そういうホームページをやってることによってそのラーメン好きの人と会うなんてことはあるもんなんですかね。やっぱオフ会とか
そうい
うのが多いですか。
ですね、ミクシーとラーメン SNS 両方入ってるんで、
はい、
それで、まあ、忘年会とかそういうオフ会とかあったりするときに、誘われて日にちが合えば参加させてもらったりとか。普段は、まあ、一人で、まあ、曜日もお休みが不規則なんで食べ歩くのは一人ですけども、
どうですか、一人で食べ歩くのと複数で食べ歩くの、まあ、複数で食べ歩くのとあんまやってないのかもしれないですけども、どうですか別に一人で食べる方が気が楽ですかね。
そうですね、やっぱその時によって一軒食べた後の腹具合っていうのが違うんで、
なるほど、
次美味しく食べるための時間の空け方とかも人によって違いますんでね、
そうですね、
一軒だけ一緒に行くんだったらいいんですけど、はしごが取れた方が楽ですね
なるほど。まあ、最近の話なんですけど、なんか大阪に4泊5日で、4泊5日で何をしに行ってきたのかと思ったら、これラーメンツアーらしいじゃないですか。
そうですね、ラーメン食べに、あとは夜は飲んで、みたいな感じで行ってきました、
4泊5日で何杯食べてきたんでしょうか。
14軒
14軒
なんですけど、
そうですね、 33332ですね。
そうですね、ちょっと一軒奈良のマリオ流さんが入ってるんで、一杯一人で食べたわけじゃないんですけど、
ああみんなで食べたとかそういうやつですね、
ちょこっともらって、
もう全然 OK ですよ。まあ14軒ってのもすごいなと思うんですけれども、大阪で印象に残ってるお店っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、今回は、上本町にあった麺の屋さんが美味しかったですね。
はい、であと前どの辺が気に入ってますか、この麺の屋さんの。
新味の方を食べたんですけども、ね、はい、お醤油のちょっと甘い中に柚子胡椒が入ってて、でトッピングにもこっちとちょっと違うんですよね、春菊の味が。あとごぼうのカリッとしたのがあったりとか。
なん
か
麺がうまいでしょ
う。そうです、なんか、ね、チュルンとした感じの、細い平たい、もうのどこしのいい麺で、美味しかったですね。
あと前回行った大阪でも結構印象に残ってる店があるらしいですね。
は、以前人形町にあって行けなかった八七さんですね。はい、塩頼んで丼持って飲み干しました。
あ、そうですか。はい、飲み干すことってのは結構やっぱあるんですか。
やっぱ美味しいと。
あ、美味しいとついつい飲んじゃう。で、私もよく気になるのは、その女性はそのダイエットとか結構気にしたりして、ね、その例えばチャーシューの脂分を残したりとか、脂っぽいスープはあんまり飲まないようにしたりとか、気にしてるのかななんて思ったりするんですが、八重さんはそういうのはなんかあるんですか、自分なりの考え方っていうのは。
美味しければ普通に食べちゃいますね。
美味しければ普通に食べる。
あと、他のラーメン以外の食事で、まあ、野菜をしっかりいっぱい食べたりとか、そんな感じでバランスをとってるつもりなんですけど。
あ、なるほどね。しかしまあね、ほとんどラーメンを食べなかった人がこんなにラーメンを食べるようになるっていうのもなんか面白いなと思うんですけどね。まあ、女性なりのラーメンライフというのをちょっと語っていただきましたけれども、今回はですね、ホームページ八重軒の金井さん、八重さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のおすすめ3軒ですけども、八重軒の管理人八重さんお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、八重さんのこう希望もあってですね、いろんなおすすめ3軒をご紹介していただけるということで、まずはどんな3軒をご紹介いただきます。
そうですね、よくリピートしてるところで行った件数の多いのが
多いところですね。
まず1軒目が、はい、春日部の井上屋さん。
春日部には井上屋さん来ましたよ、はい、私も。はい、
次が東川口にあります武蔵坊です
ね。東川口の武蔵坊、これは武蔵浦和とかわらびちゃダメなんですね。
そうですね、とりあえず3軒行ってみたんですけど、東川口のお店が一番好みに、はい、ありました、
ね、これは家から行きやすいとかそういうことじゃなくて、ちゃんと食べてみて東川口がなんか一番口に合ったと。
そうですね、まあ近いは近いんですけども、やっぱり味的に、いろんな鶏白湯の限定食べたりしても、はいはい、好みに合ってたんで、お気に入りですね。
はい、ですね、はい、じゃあよくリピートするお店の3軒目は、
千葉の元八幡にあります昆麺松井さん、
ね、昆麺松井来ましたね、はい、この辺はなんで遠いですよね、よく考えたらね、松井は。
そうですね、1時間弱ぐらいかかりますけど、
そんなに遠いところに何回も行ってるってことは、相当八重さんにとっては魅力があるお店っていうことになりますかね。
最初に太コンを食べた時に、
太コン、はい、
今はちょっと魚介が入ってるんですけど、その頃あんまり感じないような加減で、お醤油味とあと塩味と両方食べたんですけども、スープとその麺が美味しくて気に入ってます。
あそこは結構限定でいろんなメニュー出してますよね。
そうですね、そそられますよね。
限定とか普通のメニューとは どうなんですか、どっちの方を食べてるんですか、よく。
とりあえず太コンシリーズはいくつか食べたんで、気に入った限定があればそっちに走ってるかもしれないですね。
あ、なるほど。でも1時間もかけてね、結構頻繁に食べに行ってるっていうのはよっぽどなんか魅力があるっていうか、なんか相性がいいっていうんですかね。
そうですね。
どうなんですか、やっぱ店主とも親しくなったりもしてるんですか。
あ、そうですね、お店の方ともお話しさせていただいたりとかできるんで、まあ一人でも行きやすいっていうお店でもあるんで行きやすいですね。
そういうのもあるんでしょうね。わ かりました。じゃあ続きましてですね、別の切り口の3県ということで、
はい、
これは何の3県と、味別3県ですかね。
味別、そうですね、関東で。
はい、じゃあ味噌塩醤油でそれぞれ1県ずつ挙げていただくということで、
はい、味噌は千葉の五湖にあります金龍さん。
金龍が来ましたが、これ取材拒否でね、なかなかあのマスコミには載ってないんですけども、おすすめということでね、
山椒が効いててとてもパンチのある味噌で美味しかったですね。
ですよね、うん、なんかスミレに対抗できるのはこれぐらいのパンチのあるラーメンじゃないと難しいんじゃないかっていうぐらいね、ちょっとパンチがあって面白いですよね、
はい、
しかも、店主は結構ご高齢の方で。
そうですね、2回目に行った時にはね、多分若い男性の方が継がれるために代わりに作ってましたけど、
あ、もうあれですかね、若い方やってるってことはもう継ぐの決定みたいな感じなんですかね。
でしょうかね。だからおばあちゃまもそばにいましたけども、
あ、ましたか、ぜひともですね、私もどんなこと言ってて1回しか行ってないんですけどね、あの店はね、なんか長く続けてほしいなと思うんですよ ね、
ですね、
非常に個性的なお店なんですよね。はい、続きまして、じゃあ醤油。
醤油は浅草橋の幸喜さんですね。
幸喜さんですね、あのですね、これね、言っちゃっていいのかどうか分かりませんけどね、あのね、私最近あの語るラーメン東京っていう本やったじゃないですか、
はい、
あれだったかな、なんかでね、取材休止で断られちゃったんですよ。
あ、そうなんですか、
ところが団中に載ってたんであれなんだ、雑誌選んじゃったのかなみたいな感じでね、あ、やられたって感じだったんですけどね。私も好きな店で、まあ、いろんな雑誌で紹介しようとしたんですけどね、
チャーシューも美味しいですよね、
うん、うまいですよね、うん、なんかこう、なんて言うんでしょう、ビジュアルはちょっと昔っぽいところがありますけどね、なんか味わい深いラーメンですよね。じゃあ味噌塩、あ、味噌醤油ときて、次は塩。
神奈川から桃源さんですね。
桃源が、はい、来ましたね。また遠いところ選びましたね。
あの貝の効いたスープが美味しくて、
かなり印象に残ってるわけですね。
そうですね、
八重さん的にその味噌塩醤油でいうと個人的にどのタイプが好きとかって、ね、そういうのあるんですか。
結構どれでも、最初はでも塩から入ったんですけど、
塩から入ったんですか、
でも北海道とか行くようになって、もう味噌レンチャンで食べたりとかもしますし、
もうじゃあいろんなタイプが好きだと、
どれでも大丈夫ですね。
じゃあ麺が太麺が好きだとか細麺が好きだとか、そういうのも特にないわけですね、
スープと味に合ってれば大丈夫ですね。
わかりました。じゃあですね、3つ目のおすすめ3軒ということで、
はい、
今まで食べた中でもう一回食べてみたい、行くのはちょっと大変だけどでももう一回食べてみたいぞっていうお店ですね、この3軒ちょっと挙げていただこうかと思います。
じゃあとりあえず近場から。
近場から、
はい、はい、醤油味で、あの吉祥寺にあります源の宗近さん。
源の宗近来ましたか、これはどの辺が。
そうですね、開店当初も1回行ったんですけど、去年も一度行った時に、
すでにもう2回行ってるわけですね。
あの麺変えたりとか、スープもちょっと変わってて、あの濃厚な感じ、たまり醤油と、
はいはいはい、
あとチャーシューも、中国の製法
でした、ね、そうですね、こだわり抜いた、もうすごいですもんね、うんちくとかね、いっぱい書いてあって、
美味しかったんで。
結構でも場所が危なくないですか昼間行ってるんですよね、当然ね、
昼間なんで
夜ちょっと歩きにくいような場所ですよね。
大丈夫です、はい、
大丈夫ですね。はい、じゃあ2軒目は、
札幌の麻布駅のそばにある北山流さんですね。
ああ、麻布駅、麻布
ですね、
麻布っていうんでしたっけ、北山流、
はい、
女性店主のお店ですね。
そうですね、
はい、ここではどんなメニューを食べたんですか。
ジンジャーソルトという、
ジンジャーソルト、また珍しいのを食べてますね。
そうですね、生姜をなんかアロマの製法で抽出したものに、塩だれもこだわったものを合わせて液体にしてるやつを、スープ塩だれとして使ってるんですね。
やっぱりこれかなり生姜が効いてるわけですね、そのジンジャーソルトっていうぐらいですから。
それがあの甘みみたいな形のいい感じのところだけ取って、辛みみたいなそういうのはあんまりないんで、
へえ、じゃあ結構食べやすい。
そうですね、であの豚骨ベースのあの白湯スープにすごい柔らかい感じの味で、
へえ、そうですか、ちょっと行ってみたくなりましたね、今の話聞いてはい、じゃあ3軒目は、
千歳にあります赤のれんさんですね。
千歳ですか、また珍しいとこ引っ張ってきましたね、赤のれん、私も行きましたよ、そんなこと言いながら、実はね、すみれ出身ですよね。
そうですね、で、すみれさんとかみたくパンチはないんですけども、じんわりとなんか体に優しい素材を心がけているそうで、
そうなんです
ね、甘みのあるまったりとした感じの、
化学調味料使ってないらしいんですよね。
そうですね、
すみれ系で化学調味料使ってないと結構珍しいんじゃないかななんて思ったんですけど、割と優しい感じの 味でしたよね。
そうですね、う
ん、当然店、あ、店だって味噌ですよね、食べたのね。
味噌ですね、2回行って2回とも味噌食べたんですけど。
意外と、
ね、
北海道でもね結構行ってるもんなんですね。
リピートも入ってますね。
あ、八重さんってのはリピーターコレクターでいうとどっちのタイプになるんでしょう。
そうですね、多分700何十杯中500杯が新規なんですけども、残りの200いくつが同じリピートしてるんで。
あ、じゃあコレクターなんだけども好きな店には何回か通っちゃうよみたいな。
そうですね、
そんな感じなんでしょうね、はい、きっとね。そういう中でそのリピートしてるのが井上屋と昆麺松井と、武蔵坊の東川口店ということですね。
はい、
で味別でいきますと、味噌が金龍、醤油が高貴、
はい、
塩が横浜綱島にあります桃源ですね。
はい、
でも1回というか1回2回食べてるんですけれども、はい、もう1回食べてみたいお店っていうのが、あ、ちょっと今度八重さんから言ってもらいましょうかね。もう1回整理、
はいはい、醤油が源宗近さん、
はい、
で塩が北山流のジンジャーソルトですね、はい、であとは千歳の赤の園さんの味噌ラーメン、
はい、
がまた食べたいです
ということですね。はい、今回9件ご紹介していただきました。運良くというかですね、私はその9件全部食べてないですよ。北山流は行かなきゃいけないな、これも。
一度おすすめしたんですけど行ってくれなかったですね。
そうなんです、おすすめしてて頭の中にあって、なおかつその後札幌に行ってるんですけども、
そうですね、
なおかつ食べてないというね、いけませんね。まあ、そこまで進められたらね、もう次に行くしかないですね。実はね、札幌の仕事結構多かったんですけども、札幌ってすごい進展がものすごくどんどんどんどんできてきてですね。
そうですね、
と言い訳しておりますけども。ね、今度北山流のジンジャーソルトぜひ食べに行きたいと思います。本当に。
ご主人の人柄もいいんで、ぜひ行ってください。
わかりました、はい。ありがとうございます。今日は、A さんから9件おすすめということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、第53回トラさんラジオいかがだったでしょうか。無事に終了したというかですね、私的には全く無事に終了してるわけなんですけれども、まあ聞いてる人には本当にちょっと聞き苦しかったかもわかりませんけれども、あんまり声が前に出てないような気がしてなりません。自分なりには一生懸命声を出してるんですけれども、なんかこう喉の奥でですね、声が半分ぐらいになって出てきてるような気がしてしょうがないんですけどね。こういう時は本当は二郎のニンニク入りをたっぷり食べてですね、風を吹き飛ばすというのが私のいつものパターンではあるんですが、なかなかそういうわけにもいかなくてですね、これを収録しているのはだいたい夜8時から8時過ぎぐらいなんですけれども、この後会社に戻ってですね、ちょっと原稿を書かなきゃいけないというような状況がありまして、そんな体調が弱っている時にですね、夜遅くまで仕事するんじゃないという感じではありますけどね。本当は本当にニンニク入りのラーメンを食べて風邪治したいなというような気持ちでおります。最近意外とですね、加湿器とかつけまして、あんまり風邪ひかないなーなんて自分で思ってたんですけどね、とうとうやってしまいました。まあ、皆さんもあの風邪には十分注意してですね、美味しいラーメンをどんどん、食べれるように、していきましょう。やっぱ風邪ひいちゃうとですね、美味しいラーメン食べれなくなっちゃいますからね。ちょっと味覚があのおかしくなったりとかですね、あの鼻がズルズルしちゃったりとかね。あ、そういえば花粉症の人とかね、結構この時期から大変なのかもしれませんけれども、そういうのはめげずに頑張ってラーメンを食べていきましょうと、ね、勝手に言っておりますけどね。第53回トラさんラジオ、以上です。どうもありがとうございました。